説教イエス様が来た、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書を皆さんと一緒に読んでいますけれども、今日はまたその続きのところを一緒に見ていきたいと思います。で、今日のところはですね、特にイエス様が人々を癒したというところですね。病気を癒したり、あるいは悪霊に取り憑かれた人たちを助けたり、そういう場面のところが出てきています。単に癒しが起きたとかそういうことだけじゃなくて、その出来事以上のこと、意味というのが今日の箇所のところにはあるというふうに思うんですね。そのことをはっきりと見ていくために、今日はちょっといつもと順番が変わりますけれども、先にですね、後半の部分のところを読んでみたいと思うんですね。具体的にはルカによる福音書4章の42節から44節のところ、先に後半の42から44のところをご一緒に読んでみたいと思います。では開いている方で結構ですので、一緒に読んでみましょう。42から44節いきます。せーの。朝になるとイエスは人里を離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。はい、このように書いてあります。この前のところ、後でじっくり読みますけれども、その箇所ではカファルナウムという町、イエス様が拠点としてね、一番長くいた場所だと思いますけれども、その町で多くの病気の癒しですね、そして悪霊からの解放、そういう出来事があったということがありました。しかしですね、その次の朝ですね、この朝の時にイエス様はどうしたかっていうと、人里離れたところに行ったということが書いてあるんですね。みんなからちょっと離れていった、どうしてか、同じ出来事を書いているマルコの福音書の方を見てみると、それは祈りに行ったんだということが書いてありますね。イエス様は人々から少し朝早い時間離れて、そして神様とだけ向き合う時間を持ちに行った、そういう時間のことがここには書いてあるんですね。しかしイエス様の姿が見えなくなると、人々はどうしたかっていうと、あれ、イエス様いなくなっちゃった、どこにいるのかな、どこ行っちゃったの、どこ行っちゃったの、慌てて彼らは探し出したということですね。イエス様としては、みんなが来ちゃうと集中して神様と向き合えないからなんでしょう、その時間を持っていたわけですけれども、群衆はみんなしてどこだどこだって探し出して来てしまったということが書いてあるわけです。この群衆の人々の気持ちも、私たちとしては分からないではないですよね。昨日までね、一緒にいてくれて、そしてたくさんの人たちがイエス様によって癒された、助けられた、そのことがあるから、あれ、ずっといてほしいのにな、あれ、いないな、もうどっか行っちゃったの、慌てて探した、そういうところがあると思います。今生きている私たちにとっては、イエス様の霊、聖霊が私たちと共にいてくださいますから、それで分かるというところありますけれども、それでもなんとなく分かりますよね。実際イエス様がここにいたら話早いのになって思うじゃないですか。ここにいてね、はっきり見えたら、あ、イエス様だって言って、いつも一緒にいてくれたら、あ、そうだ、確かに聖霊が共にいる、私たちは分かってるけど、どうしてもね、視覚情報に弱いですから、一緒にいてくれるって思った方がなんかね、どっちかというと心強いような気がしちゃったりとか、そういうところはあると思います。しかしですね、そうやってイエス様どこですか、どこですか、あ、いた、見つけた、イエス様って言って一生懸命やってきた人々、その姿を見て、じゃあイエス様のレスポンスはね、どうだったのかなっていうと、ちょっと意外な感じなんですよね。さっき読んだ43節でイエス様は何と言ってたでしょうか。見つけ出した人々にこういうわけですね。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたんだ。こういうわけです。みんなは一生懸命探し出して、あ、やった、イエス様いた、まだいなくなってなかった、あ、イエス様わーわーわーってやってきたわけですよね。それに対してイエス様は、私は他の人々にも告げ知らせなければいけないから、もう行くんだって、こう言うんですよね。あ、そうなの、よく見つけてくれたねって、そんなに俺のこと必要か、とか言って、じゃあいようかな、もうちょっととか言って、そういうんじゃないんですよね。他のところにも行ってみんなに会わなきゃいけないから行くんだって、 そう言ってイエス様は去っていこうとするわけですね。まあ、この箇所を読んでいて私が最初に準備していて疑問に思ったことは何かっていうと、ここでイエス様が言っている神の国の福音って何なのかなってことなんです。イエス様は神の国の福音を他の町でもみんなに告げ知らせなきゃいけないからもう行くんだって、こういうふうに言うんですよね。じゃあこの神の福音の福音って何なんだろうかってそう思ったんです。まあ、いろんな答えがねあると思うんです。神の国の福音、福音っていうのは良い知らせですから、神様の御国の福音、まあ、神様の良い知らせって言ってもいいでしょう。神様が私たちに与えようとしている良い知らせ、良いメッセージって一体何なんだろうかって、まあ、実際私たちは聖書を読んでいく中でいろんな福音があるなっていうことを確かに知っていきますね。一番大きいのは皆さんよくご存知のイエス様の十字架と復活だと思います。イエス様は十字架にかかって罪を許してくれた、復活して永遠の命を約束してくれた、これはとっても大きいことですね。で実際それは一番大事な福音だと思います。でも今日のこの箇所で一番強調されていることは何かっていうと、私はそのために使わされたんだって、このことだと思うんですね。実際イエス様はこの後で諸街道に行って宣教されたって、行って宣教されたってこう書いてあるわけです。そしてみんなは一緒にいてよって言うけど、他の人にも会わなきゃいけないから私行かなきゃいけないんだって、こういうふうに言ったって、これらのことを一緒に考えてみるとどういうことになるでしょうか。まあ、それはですね、イエス様の宣教っていうのは単なる言葉だけじゃないっていうことですよね。宣教っていうとね、なんかこの福音を述べ伝えるっていう感じがするから、喋ってイエスキリストはこういうことをしてくれました、こういうことをしてくれましたって、そういうイメージがあると思います。でもですね、今日の箇所とかってどうですか。イエス様はですね、基本的に喋ってないんですよね。喋ってなくてほとんど癒しているっていうところしかここは書いてない。もちろんその前のところではね、そのメッセージも語っていると思いますけれども、でも驚くほどイエス様の喋っていることよりも癒しているとか助けているとか、そういう場面のところが多いわけですよ。だからイエス様のありとあらゆる言動ですよね、イエス様がやっていること、話していること、行ったこと、奇跡も全部そういうのをひっくるめて、まあ、イエス様の宣教だっていうことなんです。まあ、ちょっとややこしいこと言いました。まとめますね。言いたいことは何かっていうと、この神の国の福音、神様の私たちへの良いメッセージってイエス様だってことなんですよ。イエス様が私たちへの良い知らせだっていうことなんです。イエス様自身が神様の私たちへのメッセージだっていうことなんです。イエス様自身が神様の私たちへの良い知らせなんだって、そういうふうに言ってるってことなんです。イエス様が来たこと自体が、イエス様が私たちのもとに来てくれたこと自体が一番いい知らせだって、そういうふうに言ってるっていうことなんですね。このことをちょっと前提で、覚えておきましょう。イエス様が来てくれたことが一番大きいんだって、そう思って、じゃあ前半の方ですね、実際のカファルナウムの町の出来事を一緒に見ていきたいと思います。さあでは行ってみましょう。38節39節を読んでみたいと思います。まずここでそのイエス様が来てくれたっていうけれども、イエス様はどういう方なのかなっていうのを一緒に見ていきたいと思います。では38、39を開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます、せーの。イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした。はい、こう書いてあります。まず最初にイエス様がしたことは何かっていうと、シモン、ペトロのことですね。さっきもちょっとあの子供のメッセージ出てきましたけれども、あの有名なお弟子さんのペトロですよ。もう本当に一番イエス様と一緒にいたんだろうなっていうのよくわかる、よく出てくるあのペトロさんですね。でそのペトロさんの姑さん、ここが住んでいた町だったんでしょうね、姑さんが高い熱を出しちゃった、まあ、そういうふうに言ってるんですね。姑って聞くとなんか急になんか家族感が出てきません？私そう思いました。まあ、この時代でも嫁姑問題とかあったのかなとかなんかいろいろ考えちゃいますけれども、シモンの奥さんはどんな人でね、姑さんとはどんな関係だったんだろうと、まあ、どうでもいいことが気になりますよね。まあ、でもそんな感じの、本当にこうリアリティのあるね、そのペテロの家族ですよね。その中でも姑さんが熱を出したということですよね。 で注目したいのはこの出来事のところで、まあ、みんながですね、あイエス様がいるぞ、ちょうどいるからちょっと助けてもらおう、先生先生大変です、ペトロの姑さんが熱出してるんで、なんとかやってくださいって、ね、もう今までもう何人も癒してきてるからきっとイエス様できるって信じてきたわけですよね。で注目したいのは治し方なんですよね。癒し方です。どういうふうに書いてありましたか。結構驚くべきことが書いてあったんですよね。先ほど読んだ39節のところではこういうふうに書いてました。イエス様が枕元に立って何て言ってますか、熱を叱りつけられると。熱は去り彼女はすぐに起き上がって一度おもてなしたってこう書いてあるんですよ。驚きではないでしょうか。イエス様がやった癒し方というのはなんと熱を叱ったって言うんですよ。すごいですよね。どんな発想だってちょっと私たちの考えもつかないやつだと思います。診察をしたとかじゃないんです。悪いところはどこかなとか見たとかそういうことじゃないんです。もう何だったら、なんかその、幹部に手を当てて祈ったとかですらないんですよ。なんとですよ、熱の方を叱ったんです。はあ、そんなちょっと思いつきもしないな。でも実際熱は去っていった、彼女は癒された、そのことが出てるわけですね。これは本当に単なる癒しではないですよね。その病気が治った的なやつっていうよりは熱を叱ったら熱が、逃げてったっていうんですから、どこに熱の方を叱れる人がいるでしょうか。そんな発想の人間がいるでしょうか。いや、いないっていうことですよね。私はですね、この歌詞を読んでもう一個連想したのが、まあ何度かねメッセージも取り上げましたけれども、嵐を鎮めるイエス様の出来事ですね。ある時にガリラヤ湖でイエス様たち湖を渡ろうとしていたわけです。で船出をするところがその晩嵐になっちゃうわけですよね。で湖でも嵐起こるのって結構起こるみたいですね。で本当に転覆しそうになってもうびしゃびしゃ、あこれ大変だってなったところで、ところがイエス様ちょうど寝てたんですよね、その時に。でお弟子さんたちはイエス様のことを急いで起こします。先生も大変です、僕たち死んじゃいますよって、どうするんですかってこういうふうに言うわけですよね。でそうするとイエス様は何をしましたか。これまたすごいですよね。立ち上がって黙れ静まれって言ったんです。弟子たちに言ったんじゃないんですよ。うるさくて寝られないとかそういうことじゃなくて、黙れ静まれ嵐に言ったんですよ。そうしたら嵐が静まったって言うんですよね。どこの世界に熱に対して怒る人がいるでしょうか。どこの世界に嵐に対してうるさいから静まりなさいって言う人がいるでしょうか。私たちはそんなこと考えもしないですよね。誰かが病気になった時に病気の方に向かって、何やってんだどっか行けって言わない、最近はね雷が鳴ったりとかゲリラ豪雨が起きたりとかいろいろあるじゃないですか。ああいうのが起きた時に皆さん最初にその発想はないでしょ。うるさいな雷やめって言わないじゃないですか。ゲリラ豪雨が降った時にちょっと困ったな、傘持ってないのにやめって言わないじゃないですか。これ言わないんですよ。なんでかっていうと私たちそれできないって知ってるからです。人間にはできないことなんですよね。それは神様だけができることですね。熱を去りなさい、嵐を鎮まりなさい、それを言ってできるのは全てのものを作られて全てのものをご支配されている神様以外にできない、まさに主が人となられたそのイエス様の証しがこの出来事ですね。イエス様は神様の良いメッセージだって、イエス様自身が神様からの良い知らせだってそう言いました。その第一のことは、神様は人となってくださったってことですね。このイエス様はその神様ご自身だということですね。その方が私たちのことを放っておいたんじゃないって、私たちは作られた後で放っておかれたんじゃないって、いつもずっと神様は私たちを見ていて大事だと思っていて、そしてついには私たちと同じ人間になって来られた。こんなに良い知らせがあるでしょうか。神様は私たちを作られただけではなくて同じ人間にまでなられた。ああ、なんという恐るべき知らせでしょうか。まあ、これが第一のポイントだと思いますね。イエス様は人となって来てくださったその神様ご自身なんだ、この良い知らせを受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ次のポイントいきましょう。今度は40節をご一緒に読んでみたいと思います。40節ですね。ご一緒に開いている方は読んでみましょう。いきます、せーの。日が暮れるといろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきた。 イエスはその一人一人に手を置いて癒された。はい、こう書いてあります。次はですね、いろんな病気の人々がイエス様のもとに連れてこられた、そして癒したということが書いてあります。でちょっと面白いのは書き方ですよね。日が暮れるといろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆連れてきたって言ってるんですよね。病気の人は苦しい、そして家族も苦しい。これよく起こる出来事ですよね。本当に病気の人も辛いし、それを支えている家族も辛い。まあ、もちろんね、その辛い云々っていうよりは本当に苦しみを共にするところがあると思いますね。それで連れてきたって、この病気で苦しんでいる本人もそうだし、周りの人々もそうだし、その全員がイエス様のところに助けてほしいって思ってやってきたっていうことですよ。そしてその中でぜひ注目してほしいのはまた癒し方なんですよね。さっきはどうだったかって熱されって言ったんですよね。今度はどうでしょうか。また打って変わってですね、さっきのとまた全然違うなと思います。こう書いてありますね。イエスはその一人一人に手を置いて癒されたってこう言っています。イエス様は手を置いてそして癒されたんですね。二つ目の神様の良い知らせというのは、イエス様は私たちに一人一人に手を置いてくださる方だということなんです。イエス様は私たちに手を置いてくださるんです。触れてくださる方なんです。まあ、ちなみにですね、まあ、細かいことですけど、この同じ出来事を書いたマタイとかマルコの福音書だと、このペトロの姑さんも手を取ってね、そして癒したということが書いてあります。実際に手を触れたということですよね。でここにはたくさんの病気の人たちが癒されたということが書いてありますけれども、でも面白いことに名前は書いてないんですよね。カファルナムの町のね、太郎さんと花子さん来た、そして何々の病気だったけど癒された、で隣町のね、なんですか、なんとかさんもやってきてまた癒された、その家族も喜んでいた、あそれ何々家の人々だったと、そんなことは書いてないわけですよ。まあ、ちょっと書いたら助長になるからっていうところもあると思いますけれども、でもわざわざ書いてないんです。それぐらいたくさんの人たち癒された。ただですね、大事なことは、でもそこには確かに2000年前に人々がいたってことです。今私たちが生きているのと同じように、そこには実際に困っていた人たちがいて、病に苦しんだ人、そしてその家族の苦しんでいる人たちがいて、やってきてイエス様のところに来て、なんとか助けられないかなって思ってきた、そしてその名前がある人々、その一人一人にイエス様は会ってくれて手を置いたって言ってるんですよね。そうするとそこにいる名前がある人たちが癒されて、そして家族もああ治ったって、あんなに苦しんでたけど治ったって言って喜んだって、助かったって、それが起きたということなんですよね。私たちにも同じようにこのことが起きているということですね。イエス様はあなたと個人的に関わってくださる方だということです。あなたに手を置いてくださる方だということです。それは言い方を変えれば、あなたの現実に関わってくださる方だということですね。神様は人となって来られた、それは天の高く遠いところからちらっちらってたまに私たちを思い出して見ている方ではなくて、私たちのところに来てくださる方、しかも来てくださったところで、まあ、結構ね距離があるなって、ザーカイじゃないけどみんなが取り囲んでて、私はちょっと高根の花っていうか遠くから見てるしかできないなみたいな、そういうことでもない。私たち一人一人のところにやってきて、そして手を伸ばして触れてくださる方なんだって、そのことが言われているわけですよね。イエス様はあなたに手を置かれる方です。あなたの現実に関わる方です。あなたの人生に関わってくださる方なんだということなんです。私はこのことを最近富にそうだなって思うんですね。で、まあ、私の働きはイエス様の福音を皆さんに伝えることですね。それは主に喋ることが多いかもしれないですね。一緒に聖書を開きましょうって言って、それが私の働きですね。でそれはやっぱりもともとの、ね、情熱もあります。この天国の話、皆さんに伝えなければいけないなって、あるいは許された話、イエス様が十字架にかかられたこと、愛されていること、ああ伝えなければいけないなって、みんなに知ってもらいたいって、伝えたい、伝えなきゃって、そう思って その働きをしていますけれども、でもですね、その思いだけでは続けられないなっていうことも最近特に思うんです。それはですね、別に暗い話を私がしたいわけじゃなくて、でも今変わらずそれが続いていくのは何でかっていうと、実際に日々の現実の中で私はイエス様と共にいるんだなっていうことを感じることがたくさんあるからですね。私の人生に、私の現実にイエス様はいてくださる、私と一緒に生きてくださっているって、そのことが何度も何度も積み重なっていって、それが私にとっての支えになっているなということを思いますね。おそらくここにいる多くの皆さんもそういう経験があると思いますね。イエス様は確かに私と共におられる、共に生きておられる、それが私たちにとっての良い知らせではないでしょうか。遠く離れた神様ではない、あなたと同じ人間になってくださって、それでも遠く離れたイエス様ではない、あなたのそばに来てあなたに手を置いて、そして癒してくださる方、あなたの現実に関わってくださる方、この方がイエス様なんだ、そのことを私たちは覚えていきたいと思います。さあ最後行きましょう。41節を読みたいと思います。よろしいですかね、行きます。じゃあ41節を読みましょう。せーの。悪霊もわめきたて、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出て行った。イエスは悪霊を戒めて物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからである。はい、このように書いてあります。最後に書いてある出来事は、悪霊がもう自ら逃げていったっていう話ですね。面白いですよね。イエス様が来たってなると、あ、やばいって、イエスじゃんって、神の子来ちゃったね、これは怖いって言って、彼らはひゃーって言って逃げていったわけですよね。ここで面白いのは、イエス様は物を言うことをお許しにならなかったっていうんですよね。何も言わせないんです。で、イエス、この悪霊はメシアだって知ってるんですよ、イエス様が。ここでね、やばいって、メシアじゃねえかって、もう大きい声で言ってね、言いふらしてくれたらメシアだって分かるからいいんじゃないかとかってちょっと思っちゃったりしますけれども、そういうことじゃないんです。イエス様は言わせない。で、何だったらね、他の場面のところでも私たちこう見ていくと、この間もね、弟子訓練の学びの時に ある人が言ってましたけれども、イエス様はなぜか言うなって言うって私のが救い主だってこと言うなって言うんだって、どうしてだろうっていうこと言ってましたけれども、そうですよね、言わせないんですよね、なぜかね。みんな広めさせたらいいじゃないと思います。でもそれはこのタイミングではしないんですよね。それはね、その後の教会に、私たちにその働きが委ねられているからだと思いますけれども、でも今日のこの箇所のところではそこがポイントではないということですよね。で、何が大事なのかというと、イエス様はその悪霊を追い出して彼らを解放した、そして彼らは救われた、そしてその悪霊自体もイエス様が救い主だということを知ってたということなんですよ。言いたいことはですね、イエス様は救い主だってことなんです。私たちを特にこの箇所では解放する方だって、自由にする方だってことなんですよね。このことがまた大事なことだと思います。イエス様は私たちの良い知らせです。それは何かって、あなたは自由になった、あなたは解放された、このことですよね。これが神様の良い知らせだと思います。イエス様が来たことによってあなたは自由になったんだ、あなたは解放されたんだ、ありとあらゆるあなたを縛るものから、あなたを捉えているものから、あなたは解放されたんだということですね。ここでは悪霊が出てきます。悪霊はですね、縛るものですよ。その人生をはちゃめちゃにするものですね。本来その人の人生だったものをめちゃくちゃにしてしまうものですね。例えば別の箇所のところでは、先週も扱ったかもしれないですね、レギオンっていうたくさんの悪霊が取り付いちゃった人が異邦人の町でいました。彼はいつも叫びながら自分の体を傷つけて、町の中に置いとこうとしても鎖引きちぎってでも外出ていっちゃうと言いました。そして住処は結局墓場になったって、生きてる人が誰もいないところですよね。そんな彼です。イエス様が来たら、お前名前は何だって、イエス様が言うとレギオンだって答える。本人が答えないんですよ。 レギオンだって悪霊が答えるんです。レギオンっていうのは当時 そのローマ軍 その編成ですね、軍団のことです。だからめちゃくちゃたくさん取り付いてたってことですよ。もうめちゃくちゃいっぱいの悪霊が取り付いてて、彼にはもう人生が残ってなかった。もう支配されて、完全に自分の人生を奪われて、もう何もできない、家族からも引き離されて、それが彼だったということですよね。でもイエス様が来たら解放された、もう一度自分の人生を取り戻したということですね。ここでも同じことが起きている。多くの人たちが人生を奪われて、何かに支配をされて、囚われて、本来だったら神の子供として、神に作られた愛されたものとして、大事な存在として生きてよかったはずなのに、それがはちゃめちゃにされていたって。そこからイエス様は解放しに来たんだって、あなたを自由にしに来たんだって、そのことが書いてあるわけですよね。実際私たちは多かれ少なかれそういうところがあると思います。それはね、悪霊かもしれないし、悪霊じゃないケースかもしれないけれども、いろんな形で私たちは人生を囚われていることがある、自由じゃないところがあるということですね。それは何でしょうか。皆さん一人一人違うと思います。でもあなたを支配している、囚えているものがきっとあると思うんですね。でもイエス様はあなたをそこから自由にしに来たのだ、そのことを最後に特に覚えたいと思うんです。それはですね、皆さんが自分勝手に生きれるようにしに来たってことじゃないんですよ。本来の姿を取り戻すために来たってことです。それは神様の愛する子です。イエス様に、これは私の愛する子、これに聞けって神様が言ったように、同じように皆さんのことを見てるってことですよね。だから十字架にイエス様がかかったんですよね。私の愛する子、私の愛する子って、そうみんなのことを見てるのに、それをさせない、神様以外のありとあらゆるものが私たちを捉えてるかもしれない。でもあなたは自由になった、イエス様がそれをしに来たんだ、まあ、このことを最後に覚えたいと思います。イエス様は自由にしてくださるために来てくださったんだ。どうぞ私たちは祈ってですね、イエス様、そうならば今も私たちを自由にしてください、私を自由にしてください、私を縛りつけるありとあらゆるものから、あなたの声を聞こえなくしようとするありとあらゆるものから、私を自由にしてくださいって、そのように祈りたいと思います。イエス様は今日も明日も昨日もずっと私たちのところに来てくださってますね。ぜひこの方を迎えて、そして自由にされていきたいと思います。さあ、ではしばらくいつものように祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に今日語られていることは、神の国の福音、神様の良い知らせはイエス様だということですね。あなたに良い知らせがあります。それはイエス様だということです。それはこの方こそ神様があなたを愛して同じ人間になった方だということだし、また第二にイエス様はあなたに今触れているということですね。私たちに触れてくださる方だということだし、またありとあらゆる捉えようとしてくる力からあなたを自由にしてくださる方だ、そのことですね。他にもどうぞ何でも今語られていること、感じていることあったら自由に祈る時間を持ちたいと思います。ではしばらく祈りましょう。なります。ハレリア、愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたが私たちのもとに今来てくださっていて、私たちの傍らに今いてくださり、私たちのうちにいてくださり、私たちの人生に、私たちの体に触れてくださり、この現実を共に生きてくださることを改めて感謝いたします。私たちはあなたによって自由になりました。いかなるものも もう私たちを縛りつけることはできません。あなたの愛する子供としての立場をもう一度回復しました。どうぞ私たちをこれからも守ってください。ありとあらゆるそうじゃないと言ってくる偽物から私たちを守ってください。どうぞあなたの愛する子供としてイエス様と同じ神様の子供として共に歩んでいくものとならせてください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が共に歩んでくださいますように、また一人一人祈った祈りにあなたがその願う以上の豊かな最善を持って応えてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝し御手に委ねて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。